京都北部の情報資源を発掘発信、
プレミアム京都。
さてお待たせいたしました、2月20日月曜日、ドリーム花見が担当いたしますプレミアム京都。本日のプレミアムトーク、未来のこと地域のことを熱く語っていただきます。ゲストをご紹介させていただきます。舞鶴市の銭湯日の出湯を運営されております店長の高橋一郎さんです。よろしくお願いします。
お願いします。こんにちは。
こんにちは。経営者とご紹介したらいいのか、バンダイさんとお呼びしたらいいのか、どう紹介したらいいんでしょうか、なんてことをね、打ち合わせの時話してたんですが、あの日の出湯の銭湯でどんなお仕事をされているんでしょう。
はい、あの実家吉原の日の出湯でお風呂洗いをして8年目になるわけですけれど、どういう仕事をしているかというおっしゃいましたので、あの母親が93歳の母親が経営者なんですけれども、あのお風呂洗い、それからお湯を沸かす、それからお客さんが見える方に立ってるんですけど、あの番台に座らない番台なんかもやりまして、はい、あと妻も後半戦手伝ってくれるという格好で、あの一切合切やってます。
はい
はい、
まあもう本当に広い浴槽をただ磨き上げるだけでもなかなかのハードなお仕事だと思うんですけれども、まあ、ご家族の協力を得つつこの日の出湯を今、ずっと経営されているということなんですが、創業の方は大体何年ぐらいで、もう歴史はどのぐらいになるんでしょうか。
はい、このお風呂自体は吉原町内の真ん中にありまして、吉原小学校を正面に見て50メートルのところにあるんですけれども、ちょうど吉原、東大吉原の中央部にあります。要するに町内が初めにお風呂を経営されていたと思います。そして吉田さんという方がされて、みんなも今日の出湯でやっても日の出湯という名前はあまり知られてなくて、風呂屋へ行くときに吉田さん、吉田へ行こうというふうに言ったりするんですけど、そのだから町内がされて吉田さんがされて、で私とか高橋と言うんですけど、高橋和夫というおじいさんがやりまして、親父がやって、で私がそれを手伝っているということになるんですけれど、
はい、ということはまあお母様が今やってらっしゃるんですけれども、まあ3代目ということで、
はい、そうなると思います。
世代的にはまあ3代目になってくるということで、まあ、90年という長い歴史でも遡れば、まあ、前の銭湯で吉田屋さんというのがあって、今もなおその日の出湯さんという、お名前なんですけれども、地元の方は吉田屋さんとかって呼んだりするということなんですけれども、はい、私何度か家族でこの日の出湯さんに行かせていただいたんですが、最初この銭湯が大好きな友達が紹介してくれて行かせていただいて、ピッカピカでうわ気持ちいいとか思いまして感動したんですよね。もうこれは磨くの大変なお仕事だろうのに、毎日毎日これはもう愛がなくてはできないなと思って感動したんですけれども、このタイルすごい素敵ですね。レトロ感がたっぷりですけど。
ありがとうございます。もともとは浴槽も床も石でした。みかん石という石なんじゃないかなと思うんですけど、石でした。で、古い人は分かると思うんですが、昭和28年の13号台風の翌年にこれをタイルにしましたので、60年はもう過ぎているというふうに思います、うん、はい。
だからその台風があって、で2代目のお父様が、まあ、この日の出湯を受け継いだ時、昭和29年にこのタイルを、今に残っているタイルに、まあ、張り替えられたということで、なんかねパステルトーンでね、なんか可愛らしいような懐かしいようなレトロ感たっぷりなタイルなんですけれども、 まあ、そのタイルを磨き上げながら、まあ、毎日、銭湯を開いてくださっている日の出湯さんでございますが、日の出湯さんいつものれん違ったりしません？
ありがとうございます。のれんの担当は妻がしておりまして、まあ、会計もするんですけれど、彼女が、毎月買えるということでしてくれておりまして、小学生なんか学校の登下校の時に、のれん変わってるとか、うん、言ってくれたり、お客さんも変わったなと言っていただいているのを家内は喜んでいます。
いや、季節感がねこう伝わってきたりとか、やっぱこう町の風情の風物詩の一つにもなると思います。のれんを毎月変えてくださってるって粋だななんて思うんですけれども、は
い、ありがとうございます。
まあ、粋といえば、そもそもこの吉原のこの日の出屋さんのある通り自体がものすごくこう佇まいが素敵ですよね。はい、これは一体なぜなんでしょう。
吉原は290年ぐらい前に200軒を超える世帯の方が漁業中心の方ですけど、まあ引っ越して、来ると移住するということになって、家を建てていかれたし、それから大正時代にも大火があったりして、まあ、建て替わったりもするんですけど、たくさんの人が協力し合って家を作ってたので、今現在もその隣とはもうひっついているところが多いんですけど、みんな協力して町をの仕事も町の暮らしも支えてきたなというふうに思ってるんですけどね。
その、まあ、300年前と育てた大正にも大火大火事火災があったということで、まあ、そこから、まあ、高野川の、
はい、高野川地理だと思うんですよね、
からというお話だったんですけれども、はい、そこからまあ移住されてこられたと。でこれなんか本当にね、なんていう町屋の長屋風な感じのこうお家が、ちょっと古い感じの木で作られたお家がずっと同じ面でバーッと並んでいて、本当ちょっとこう昭和初期の、まあ、30年代ぐらいにこうタイムスリップしたような、何かそんな風情を漂わせている通りでして、だからまだ実は舞鶴にはここ吉原とまだ足を運んだことがない
方多いと思います。
足を踏み入れた方いない。本当穴場中の穴場って感じなんですよ。私も初めてここと友人がその日の出屋さんに行くってことで初めてね、はい、そこの奥の方まで連れて、その、まあ、川沿いは歩いたことがあったんですけど、この一つ二つで奥へいざなっていただいてですね、でこのゾーンに足を踏み入れた時に、本当はなんか本当にタイムスリップした感じがして、わこれはいい場所を教えてもらったなと思って、でしかつ、まあ、銭湯に入ってゆっくりと過ごすことができて、なんかちょっとこうすごく近場なんだけど小旅行できたようなね。
ありがとうございます。
なんかすごく楽しい思い出が一つできたなっていう思いがありまして、それ以後も、まあ、たまにしか行けないんですけれども、家族で行こうかとねいうことでたびたび行かせていただいてるということなんですけれども、ちなみにこちらのお風呂はお水はどんなお水を使われてるんですかね。はい、
水道は75ミリのすごく太いパイプで使っているんですけど、水道よりも井戸水です。うん、井戸水、まあ、100% に近い状態で五郎ヶ岳から の伏流水になる井戸水だと思うんですけど、先ほども言いましたように吉原町内が一番中央に作ったこのお風呂は深さはまあ3メートルぐらいしかないと思うんですけれど、直径80センチぐらい の井戸枠、石のくり抜きの井戸枠なんですね。はい、これに自分自身もびっくりしましたけど、その井戸水をほぼ 100% 使っています。はい、で永住湯でバーナーで沸かしてるんですけれど、はい、
そしてその浴槽の中に あの炭が入れてありますよね。
あのこれはあの家内が、お茶をやっておりまして、で、そういう関係もあって、炭火でお茶の湯を沸かすわけですけれど、うん、その、残りとは言いませんけど、それに関係する炭を、うん、お風呂の中へ浮かべています、入れています、カゴに入れて、
は
い、
なんかこう茶道をされてる奥様の、こう心遣いがね、のれんにも現れていたり、こうして炭を入れるという、そういったあたりに現れていてね、なんかこう嬉しいところでございます。やっぱまろやかになるって言いますもんね、お水がね、
そう聞いてるんですけど、
綺麗にもなりますし、ということで、まあ、井の水でさらに炭を入れているこの日の出湯のお湯をぜひね、特にこの寒い時期には本当に入った後ポカポカ感がすごく長く持続するんですよ。もう本当だから風邪ひかずの体を作れるんじゃないかなっていう気までしております。ぜひ一度ね、銭湯行ったことないっていう方こそぜひ一度ね行っていただきたいなと思うんですが、ここで営業時間と営業日を教えていただけますか。
はい、土曜日休んでおりまして、で後の日は日曜日も含めて祝日もやってるんですけれど、午後4時半から8時半まで営業しているということです。
はい、
はい、
4時半から8時半ということで、ちょっと早めにご飯を済ます、もしくは、まあ、ご飯前に行く、それから仕事帰りの方が寄るといった形でね、入っていっていただきたいと思いますが、住所の方は舞鶴市東吉原297、電話番号申してもいいですか。
はい、
はい、0773-75-0366 75-0366、土曜日が定休日で4時半から8時半ということです。ちなみに入湯料はおいくらになりますか。はい、
小学校までが60円で、小学校が150円で、あと中学以上大人が430円いただいてます。
はい、ということで例えば4人家族とかでも1000円ちょっとでいきますね。
そうですね、
はい、はい、うちのパターンでいきますと小学中学大人2人なんで、この間確かそんなに1500円いかなかったです。
お母さんとでおばあちゃんと俺から小学生2人で見えてね、そのもうこちら計算するまで1110円かな、なんかそうやって計算してくれる、1010円とかもしれませんけど、してくれます。
パッとね、はいはい、というわけでね、そんなに高くちょっとしたお金でね、ゆっくりくつろいで疲れも癒せますしね、はい、ぜひ家族で、まあお一人でも構わないんですけどね、家族で行ってみてはいかがでしょうか。というわけで、じゃあ前半戦は日の出湯さんの お風呂について、吉原についてもちょっとお話しいただいたんですが、後半戦でもう少し吉原町の文化や歴史についてねお話しいただきたいと思います。2月20日の月曜日、本日の担当はドリーム花見でお届けしております。そして地域のこと未来のことを熱く語っていただきます。ゲストトーク、プレミアムトークの本日のゲストは舞鶴市吉原町にある日の出湯の店長さん、高橋一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではまず吉原でいいんですかね、吉原どっちなんでしょうか。
僕は吉原って言ってるんですけど、吉原校と言いますから、多分吉原で、はい、正解だと思うんですけど、
吉原というとついイメージしてしまうものがありますけれどそもそも字が違ったという説もあるそうですね。
植物の吉、はい、足とか吉とか言いますけれども、その、足原か足がたくさん生えているところだって、それで足は悪いというふうにつながりますので、言葉とで良いことということで吉原にしたというふうに聞いているんですけど。
なるほどなるほど、そういうわけですよ、間違いないようにお願いいたします。はい、そしてですね、この吉原なんですけれども、まあ、この町の風景、路地裏のこの素敵な風景だけでなく、船屋が並んだ素敵な風景がまた見られますよね。
はい、
もともと漁師町ということ で、
まあ
今なお漁師されている方もいらっしゃるということなんですけれども、はい、ここで夏にはお祭りがあるそうですね。
伊佐津川の大和橋の、上で、8月の16日の7時半頃ですけれども、万灯籠というのが毎年、すごく JR の揚げ大松にの次に言えるような火祭りが青年が50人ぐらいが入って、毎年やっていますので、これもぜひ見てほしいなと思います。
やはり漁師町ということで、はい、その漁、まあ、海の神様に奉納するような意味合いもあるんでしょうかね。
神の神、海の神様を鎮めるということもあるでしょうし、海難の防止というのもあるでしょうし、クラゲ対策というのも聞いてみたりしました。
あ、伺ったことあります。なんかクラゲが一時大発生して漁に非常に災難があって、はい、でそれを収めるという意味合いもあって、なんかその一説にはその万灯籠の形がこう骨、魚の骨のような、ね、はい、形になっていて、はい、あれ竹でできてるんですかね。
竹で、中心は柱のある中心のは直径30センチぐらい太さはあると思います、竹が。で、以前は吉原から切り出してたわけですけど、今は城屋の方で調達されているというふうに思っているんですけど、
うんうん、まあ城屋もね、私初めて去年見せていただいて迫力がありましたけれども、本当火祭りっていうのは男の人のこう精悍な、まあ、もう火の粉もね降りかかっても、 もうそれを厭わずにやるというんで、すごく熱いお祭りだなと思っていて、ちょっとね去年予定が合わなくてね、この万灯籠、吉原の万灯籠を見れなかったので、今年は何としてもこの万灯籠を見に行きたいなと思っております。ということで、吉原の一つの、まあ、一つの無形文化財になるんですよね、はいはい、そしてもう一つ4年に一度のお祭りもあるということなんですが、
は
い、
立ち振りです。朝城神社からの正式な要請があって始まるわけですけれど、4年に一度まあ、立ち振り、2人組で8つの方があります。それを一番大きいのは大薙刀なんかでやるんですけど、はい、これはもうぜひ今年は11月のやるとしたら2日3日3日が本番、2日がバナラシということになるんですけどね。
うん、もうこの時期でも各地域で秋祭りありますもん ね、 はい、私の両親の実家でもやっぱり4年に一度なんか奉納の舞があったりします。だから舞鶴の至る所で、まあ、もちろん関西圏内いろんな地域でとも思いますけれども、この11月の2日から3日にかけてもこの吉原では立ち振りという伝統的なお祭りが行われるということでございます。まあ、こうしたお祭りも、まあ、脈々と残されている。そしてこの街並みの風情も残されていて、でこの船屋の景色というのもやはりちょっと珍しいと思いますし、一度この吉原に足を運んでもらいたいですね。
そうですね、はい、
ねえ、まだ舞鶴の方でも吉原行ったことないという方は日の出さん行くことをきっかけに、吉原のエリアへ入ってみてほしいなと思います。
そうですね、
はい、この他そうですね、吉原では昔その漁師さんたちが、まあ、移住されてきてからいろんなご苦労を乗り越えて、そしてかまぼこをね、やり出した、
はい、そうですね、
作り出したというふうに伺ってますが、
ここへ移住する前からもう漁業をやってたようですけれども、ここへ来て、吉原のその入り江を船が通るような広さに作って水戸堀というらしいんですけど、そして船屋を作り、で湾内に40カ所ぐらい地引き網の漁場があったらしいです。
うん、
でそれをみんな 漁の日にはくじ引きをして公平に漁場を決めて、そしてそこでの、漁業で得た、魚水産物を加工して、かまぼこ、ちくわ、干物、じゃこ、そして流通なんかもこの吉原が作ってたというふうに思ってるんですけどね。
うーん、じゃあもう、まあ、かまぼこで有名な舞鶴ではあるんですけれども、はい、最近ではかまぼこ入りの舞鶴おでんなんかもね販売されていますけれども、はい、かまぼこの発祥の地は実は吉原だったということが言えそうでございます。
20軒からかまぼこちくわの工場があったと思います。
あ、それはすごい、はい、またそれの景色もなんかこう湯気が立ち込めてるような、なんかイメージがよはっと湧いてきたんですけれども、ね、
朝一番の5時過ぎの列車に乗せるために、夜中の2時ぐらいから仕事はやってたと思います。ああ、はい、もう湯気もうもうでした、はい、
ね、え今は日の出さんから湯気もうもうみたいな、はい、感じですけれどもね、まあ、当時の、ね、お写真を実は打ち合わせの時にちらっと1枚見せていただいたんですけれども、またそのかまぼこ工場があった時のお写真なんかもどこかで見てみたいななんてことを今思いました。
まあ、それはあると思いますけど、
ね、どこかで残ってるかもしれませんね、はい、また、掘り起こしてぜひ吉原の歴史というものを、ね、どこかで皆様に見ていただける機会が生まれるといい。
再来年、はい、吉原小学校は150周年になるんです。
わあ、すごいですね。
で、あれは100周年だかな、100周年の時に、しっかりした本ができてるんですよ。で、その本の中に学校のことだけじゃなくて吉原の歴史もきちっと書き込まれています。
じゃあきっと図書館にありますね。
あります、
ね、
はい、
じゃあ私も早速それを予習のために吉原をもっと知るために、一度手に取って読ませていただきたいと思います。まあ本当にこうやって お伺いしてきましたが、歴史のあるこの吉原、そこで、日々日の出をね頑張って開いていらっしゃる高橋さん、私本当銭湯のね良さっていうのはこう日常の流れの中にあって、しかもコミュニケーションができるっていうんですかね、もう知らないおばちゃんがいろいろ教えてくれたりねうちの子供にね、こう髪の毛のなんだか、まあ、こうやって洗ったらいいよとかね、お湯はこうやって出すんやでみたいなことをね、もう初めて会ったにもかかわらずいろいろ教えてくれたりしてね、そういった人と人とのなんかコミュニケーション交わりとしてもね素晴らしい場所だなと思ってるんで、まあ、いろいろ大変ご苦労はありがとう思うんですけど、ぜひ息長く続けていってくださいよろしくお願いします。それでは最後にもし何か、リスナーの方に、メッセージなどありましたら、いきなり振ると難しいでしょうか、どうぞお願いいたします。
そうですね、僕は吉原に生まれて吉原で育って、大学の時4年間だけ池田行ってたということで、あとはまた舞鶴帰ってきて舞鶴で教員をしましたので、本当に吉原が好きですし、吉原の友達大好きです。ほんで吉原校の校歌がすごいので、1番が自治で、2番が誠実、3番信州、4番が道理の理、友よいざという、これが僕ら の吉原の友達 の心意気かなと思っています。ぜひ吉原は通ってみてほしいなでということを思っています。以上です。
ありがとうございます。歴史的に、ね、困難もあった中でしっかりとこう再生されていき、そしてその志高い思いが効果として残っていて、脈々とその150年の歴史で多分お子さんたちの胸にも響いていることでしょうしね、これからも吉原、素晴らしい人材が育っていくんじゃないでしょうか、まあ、そういった部分も含めぜひ吉原をまだ知らないという方はね、本当に一度何度も申し上げますけれども足を運んでみていただきたいなということを思いますし、私はまた家族で日の出さんに入りに行きたいと思います。
ありがとうございます、
よろしくお願いします。今日はお忙しい中、これからねお風呂の帰ってお風呂の準備、お風呂を開ける準備をされなくちゃいけないという、 前に来ていただいて、実はこれは事前収録でね、撮らせて、インタビューさせていただいてるんですけれども、お忙しい中お越しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。